アキラレディオよろんじまいはしてばりおきの皆さん、どうも川端アキラでございます。久しぶりの放送となってしまいましたが、はい、それもそのはず、今回ですね、4月11日、12日、13日と東京ツアー、ライブをやっておりました。ライブに来ていただいた皆様、誠にありがとうございます。そして残念ながらね、ちょっとこのタイミングで来れなかったという方も、ぜひね、ライブリポートという形で喋りたいというふうに思いますが、さあ、なんでいきなりゲイリー・ムーアのパリの三報堂ね、フィーチャリングフィル・ライノットがかかっているかというとですね、今回はですね、まあ3箇所ね、ライブしたっていうふうに話したんですけども、2箇所新大久保の沖縄島歌カーニバルと13日の、東京小岩の小玉でですね、実はこのゲイリー・ムーアのパリの三報堂っていうのをね、オープニングに、まあ、SE として使わさせていただきました。ちゃっかりですね、100均でバラを一輪ね買って、まあちょっとどうでもいい話かもしれませんけども、ね、初日は沖縄島歌カーニバルはバラを加えて登場ね。そしてちょっとね、加えてるのもちょっと分かりにくいかなと思って、ちょっとねモデルチェンジしまして、4月13日の日曜日小玉ではですね、お客様に掲げて、あ、そうするとね、こうパラパラパラっとね、パラパラパラっていう言い方も、まあ、拍手いただいてですね、はい、そしてそれを投げると、まあ、投げるにしてもね、あのこれ投げてお客さんまあのね、あの食べてるね、ゴーヤチャンプルとかね、あの飲んでるシークワーサーサワーだったりビールとかにね、こうバスンとそのバラがね刺さったらね、あ、もちろんいけないし、まあ怪我なんかされたらね、あのもうライブのスタートからもうあの失敗なので、まあそれはやめときましたけども、まあなぜね、あのバラなのかっていうのはまああると思うんですよね。そこはですね、いきなりもうライブバージョンもかかっておりますけども、タイトルが川端明東京春のスプリングラブライブということで、今回川端明愛を歌うっていうのを、その2日のテーマにさせていただいて、まあやはりね、皆さん覚えてるかな、 NHK でねセクシー部長っていう、まあ、ちょっとね、サンドエッキさんがすごい素晴らしくインパクトのあるね、まあコントですね、はい、すごい楽しいコントをねやってたんですけども、まあなんとなくあのまあ、ゴッドファーザーのね愛のテーマでも良かったですしね、まあいろいろね、まあ考えたんですけども、まあそういうのもね考えるのもライブの楽しみの一つということでございまして、まあ様子はですね、あのブログの写真等なんか見ていただければ伝わるのかななんていうふうに思いました。そして東京はちょうどもう桜がですね、 まあ、終わりかけということで、まあテーマとしてはね、やっぱり春の歌ね、まあ、ラブソングをテーマに歌おうというふうに、まあ、思っていて、まあ、曲順とかはね、いつも言ってますけども、そのライブを見ていただいたねお客様の、とにかく楽しみの一つだと思うので、あまり SNS でもライブでも、まあ、お客さんがこう載せたりとかするのはあるんですけど、あんまり細かく触れたりはしないんですが、まあ今回の、シマウタカーニバルは最初はやっぱりちょっとオープニングからね、ゲイリムアからで登場して、まあドンピシャ桜咲くがいいのかななんていうふうにね思って、始めました。はい。そして今回はね、まあサポートにね、ドラムで、まあ、弟の川端牛聡がまたギターも弾くんで、そこの流れからまあ蘇る人々、そして今回はね、ね3箇所全部ではないですけど、やっぱり、恋愛の歌ということでございまして、私のアルバム「誠の夢」の中に入っている辺戸岬、こちらの方をですね、歌ったらやっぱり皆さん久しぶりにこう聞いたということで、まあ良かったよというふうにね声をいただきました。そしてまた T シャツをね、今年から発売してまして、ムートゥンね、思ってますっていう意味ですけども、まあ、全編世論の方言で歌うので、まあ、世論の方も来てましたけども、これはもうはいね、まあ、でも意味は分かんなくても、CD とかねサブスクとかもすでに発売して、 YouTube にも解説などね動画あるので、まあ言えば、まあ世論のねこの自然をこう歌ってるっていうね、自然も含めて、まあ家族も含めていろんなものをね、歌も踊りも、まあ、愛してるっていう、思ってますっていう、そういう、意味の歌でございました。まあそれだけじゃなくて、もちろんシンガーソングランナーだったり、まあ今もう YouTube 再生回数4月になって40万回ですか、はい、超えてるみたいなんですけども、ダイナミック琉球で、まあここのとこでこういろいろ作って、やっぱりラブソングって言ったら島の花かなと、あとはまあそこまでがっちりね、こだわらずワーチタバリとか、ティダだったり、まあね、そしてまあ世論でもライブやりましたから、まあ、川端兄弟ね、与論島墓場アルバム発売10周年ということで、まあ、与論ブラッドとか、ちょっと今回は、セットリストの中に、まあ、与論島墓場はなかったですかね。はい、そうですね。そしてまあ、いろいろそこら辺は YouTube でチェックしてもいただきたいんですけども、シマウタカーニバルでは、シンガーソングランナーのカップリングである「愛は言葉」、はい、このバラードをね、やっぱ愛の歌って言ったらこれでしょうっていうことで歌わさせていただきました。うん。でね、ちょっとねカバーしようっていうのもありまして、やっぱカバーだとこうなんか、まあもちろんこのアキラレディオスタンド FM でもよくね歌ってみたというか、まあカバーをねやるんですけども、やっぱ自分がそう好きだっていう、その歌が好きだっていうのもありますし、なんかこれすごく合ってるとか合ってないとかね、いろいろ分かるっていう、あとまあその方が作った曲なり詩なので、まあ 自分の中に重なる部分もありの曲もあるし、とてもじゃないけどこの曲、こんな曲ね、で作れないよっていうね。まあ沖縄島歌カーニバルでは面影というものをですね、はい、島崎裕二さん、なんと G メン75、エンディングテーマね、このゲイリムアの感じにも近いんじゃないですかね。はい、面影を歌いましたけども、まあ、正直言ってG メン75ですからね、ちょっとマニアックすぎたかなっていうね、あまりピントを来なかったって方もいらっしゃると思うんですけども、まあ片や、小玉では愛子さんの、ね、カブトムシをね、ちょこっとだけ歌いましたけども、はい、まあこのカブトムシ歌ったのはね、まあすごいメロディーだというふうにも思うし、歌詞もカブトムシですからね、すごいなと思ったんだけど、一回ね、大阪のライブでご当地ソングを歌うようなね、まあギターの相馬刑事といろいろその場所によってね、こう名古屋は名古屋とか、まあよくこのアキラレディオでもやってることですけど、このご当地ソングを歌った時にその大阪のティラっていうね、はい、まあ徳之島の方がでやってるその奄美料理、沖縄料理屋でこのカブトムシをこう歌ったんですよ。しかもキーのね、高さの設定をしなくて、そしたらものすごく高くて苦しそうだったらしいですよ。だから生涯忘れることはないでしょうが、なんかね、生涯って、まあ、忘れるみたいなね、なんかそれをね、やったら大阪のお客さんで覚えてる人がいて、なんかあれをすごく面白かったっていう、いやいや、そういう面白いっていう観点で見てんのかっていうのふうには思いましたけども、まあ今回はこうちゃんとキーも取ってね、はい、でもアカペラで歌いましたけど、まあそうするとこうなんだろうな、大阪でやったちょっとこう失敗というかね、キーで歌えないというこの張り上げてしまうのが、やって普通になんかいい声で歌ってるっていうか、感心されたっていう、なんかこう自分とはね、ちょっと自分のこのまた目指す方向とはまたちょっと違ったんですけど、まあそれはそれで、はい、いい歌を取り上げているんで、ね、自分が好きな歌を、これがね、よく言うカバーだとすごく、例えばこの曲知ってるから最新ヒットだからとか、まあ人気があるからとかっていうね、そういう、弟も話したんですけど、そういう基準じゃないんですよね、やっぱり。うん、例えば尾崎豊さんの I Love You を歌ったら受けるだろうとかね、宇多田ヒカルさんのファーストラブとか、まあまあいろいろ、うん、プッチモニ、チョコットラブ、いやまあいいんですけど、あんまりそういう、だからまあ、たまにそういうこともやるとは思うんですけど、まあ、そういう観点じゃないということをちょっと理解していただければと思いますけど、ちょっと、はい、話がね、長くなりますが、あとまあ小岩児玉はメモリー、まあ、これも YouTube で発表してるやつですね。そして愛にあぐらを書くんじゃないぜというね、こうなかなか辛い経験を歌った、そういう歌も歌いまして、あとまあボブ・ディランの、ね、歌も歌いましたけども、今回はちょっとボブ・ディランの エピソードをね、あの映画はまた映画の勧めで話したいんで、ちょっともう今回置いときます。そして新曲なんとか間に合わせました、タイトル、持続不可能な愛の歌。はい、さあ果たしてこれは YouTube だったりね、このアキラレディオで発表はあるんでしょうかっていうことでございましてね、桜咲くで、小玉は桜咲くとヨロンブラッドで締めたかな。そして阿佐ヶ谷のうねり亭は、はい、雨宮ひろあきさんですね、シンガーソングライターの、まあ、彼があの、まあ、ブログとかフェイスブックで上げてたんですけども、なんと29年前の、まあ、アマチュア時代のザ・コブラツイスターズが井の頭公園でやってた演奏をね、聞いて私の歌にすごい衝撃を受けたっていうことをね、それこそフェイスブックでつながって、まあその写真があるんですよ。当時ね、そのまああえて雨宮くんって言いますけども、雨宮くんが高校生で、私はまあ20代、はい、中後半かな、26、27ぐらいかな。コブラツイスターズデビュー3年前ということだったんで、まあ腕組んでる写真なんですけどもね、はい、なんかそれがね、時間を超えて、まあ実は弟サトシがレコーディングに参加した経緯があって、サポートね、あのその経緯があって、今回阿佐ヶ谷うねり亭はまあツーマンで行こうということで、はい、楽しかったですね。これも広瀬奈美子さんね、サックス、ティンホイスルですか、はい、こちらの方もすごいね、素敵な彩りをね、サポートしてましたけども、なんと私がね、三振をまあ独学でやって、デビューしてからあのちゃんと習いたいなというふうにね思って、沖縄民謡だったり、まあ八重山民謡だったり、その師匠がですね、平安隆さんっていうね、もちろんアルバムも出しても有名ですよ。満月の夕べもカバーしてますし、そしてなんといっても木梨昇吉&チャンプルーズの、ギタリストであり、三振も弾いてて、まあ、アレンジもしてて、もうかなり重要なメンバーで、私の出した2003年のアルバム、誠の島で、はい、ヨロンコ歌、そして19の春レゲエ調なんですけどもね、これもメンバー集めていただいて、プロデュースもしていただいて、まあ、アレンジプロデュースもしてた、なんと平安隆さんの、サポートを広瀬奈美子さんもねやってるということで、で雨宮くんはそのそれこそボガンボスとかソウルフラワーとかヒートウェーブとかね、あの辺のまあ私も好きなね、まあ、その中にやっぱりザ・コブラツイスターズもいて、あの終わった後ね、あのサインしてくださいって言って、本当にこの誠のね、その島と、あと梅センサルボゴ出発ね、デビューシングルですけども、そこにまあ、雨宮君ね、サインさせていただきました。まあ、これもやっぱりこの弟がね、いろいろね活動で、いろんな人とサポートしたりね、レコーディングに参加したりというね、やっぱりこうドラマーとしてね、ボーカリストってなかなかこうね、がっちりイベントがない限りこうゆっくりお話しすることもなかったりするんでね、それは嬉しかったですね。はい、でまあもうお互いに大好きになって言って、あの解散ライブも見に行ったっていうことで共通項もありますけども、ボガンボスのねカーニバルという曲を4人でやって、はい、最高に、楽しかったです。 まあこうね、3日間ともそれぞれ違うので、1日目とまあ3日目っていうのはまあテーマが一緒なんで、愛の歌なんで、いろいろでもその中でこうね、どういう風にしようとか、どういう歌を歌いたいとか、そういうのもね、あのいろいろあるので、やっぱりそこはなんていうんですかね、はい、その時々でしか見れない、ライブがあるっていうことですかね。はい、 なのでまたぜひ、ライブ情報をね、これからチェックして、いただきたいというふうに思いますが、それでは、せっかくですから、そうですね、このナンバーを聞いて、今回ね、お別れしようかなというふうに思います。はい、ザ・コブラツイスターズで桜咲く。はい、といったわけでございまして、途中ではございますが、ザ・コブラツイスターズで、桜咲くでございました。今回ね、あのまあでも桜、東京の桜ちょこっと見れて、よかったです。またね、春が来てぴったりね、この桜の季節で歌えたらいいな、楽しいだろうなっていうね、それこそあの花見の場所でなんていう風にね、思っております。はい、といったわけでございまして、本日は、東京のツアーのリポートでございました。アキラレディオでした。また会いましょう。バイバーイ。